皆さんお元気でしたか。9時小雪ラジオパーソナリティの MC 小雪です。
ミニ FM と銀座商店街の街頭放送でお聞きのレアなリスナーの皆様、サブパーソナリティの中村ゆかです。
ポッドキャスト版でお楽しみの皆様、ご機嫌いかがでしょうか。ディレクター兼務のカヌカディでございます。
今日も9時市18日町のカフェビリーブさんから公開録音でお送りしております。
あ、12月になっちゃいましたね。
師
走でございます。
師走ですね。今朝フロントガラスが凍ってました。
うわ、
腰も降りてますもん ね、 寒い時はね、
寒い。もう師走というからには走るということで、
はい、
ゆかさんも忙しそうですよね。
わたわたわたわたしておりました。無駄にわたわたしてます、ね、
さすが久慈市のアイドルと
か、
引っ張りだこで、
もう冬の市から何から目白押しですから ね、
そうですね。暗いなんですけどね。わたわたしてました。
でも最近はイベントで遠征もしたりして、
そうです、ね、
結構ね忙しいですよね。
物産展なりなんなり、ちょっと遠くに行ったりしてました。
この間神戸に行ってきたとか。
行ってきました、お仕事で。
はい、ああ大変ですね。
いえいえ、
神戸でファンをまた増やしてきたわけだな、これが。
神戸、ファンになるような人と接触してないんですよ。
すが出たすが出た。ギャラリーがたくさんとか、
もうちょっと、もうちょっと接点あればよかったんですけどね。
なるほど、
なるほどね。じゃあ今度は中村ゆかを物産展で売り出しに行きましょう。
ポップをルミさんあたりに作ってもらって、
それいいかもしれない。
持っていきたいと思います。
中村ゆか T シャツですね。
やだ。嫌です。
北限の T シャツみたいな、完成度の低いやつの、
いや完成度低いんですか。クオリティもうちょっと上げましょう。
じゃあ値段も上げて4000ぐらい。
どうなんですか、価格設定はどうなんでしょうね。
他にも素人がエロンでつけた感の T シャツはね、なんとかならないもんかなと思ってるんですけど、めっちゃ怒られるな、これ。
なるほどね。
次回作り直す際にっていうことで、
そうですね、
割と多くの方から言われてるようでしたので。
じゃあその際にはこっそりとひっそりと、
こっそりと、
ところで遠征といえばカヌカディ、この間は BFM さん出演お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
行ってきたプラス電話インタビューまでしていただきましてね。
なんかかっこいいですね。
かっこいいでしょ、
うん。
前の放送でも言ったんですけど、その電話インタビューを受けている時は新型インフルエンザで熱が39度あった時だったという、非常に厳しいところで、
ご愁傷様でございました、
まあ、でもね、気が紛れたから楽しかったですけどね、
うん。
後からその音源をもらって聞いたんですけど、非常に聞きづらい。
例えば
あのやっぱ電話だった、あと携帯電話だったっていうのもあるんですけどもね、これがやっぱりちょっといかにも電話の声だなっていうのが分かるんですね。
あ、
やっぱり、風邪の時の声だな、ちょっといつもと違うなって感じもしましたし、まあ、でも楽しかったですよ、で、しかも今日はその放送を流してしまおうと
お
いうことなので、
なるほど、ね、
いつもの9時小雪ラジオとはちょっと違いますね。
ちょっとこうスタジオの香りがするかな。
そうですね、本編 の、 あの八戸の BFM さんのスタジオで収録してきたもの、
はい、
あと私以外にもこの前ゲストで来ていただいた高屋敷さん、9時琥珀の町合唱団副代表の高屋敷さんですね、
はい、
来ていただいた、でなんとそこでみそじさんの曲をリクエストして流してもらったと、ですね、
あ、今日はこれからその内容が流れるわけですね。
はい、初めに言っておきます、私の声非常に聞きづらいです、申し訳ございませんとだけ言っておきます。
じゃあどんな話があったのか、すごく楽しみですね、
はいはい、そうですね、あの久慈市のことですとか久慈小池ラジオのことですとかね、いろいろインタビューされましたので、聞いてみてください。
楽しみです、はい、本日も久慈地域のイベントや元気なお店をたくさん紹介していきますので、最後までお楽しみください。もちろんリスナーの皆様からのお得な情報もお待ちしてます。
ご意見やご感想、お得な情報はホームページにリンクしてあります久慈青年会議所までお願いいたします。番組内でもリスナーの皆様からのお便りを紹介していきたいと思ってますのでね、たくさんのメールやファックスお待ちしてますよ。
では今日もよろしくお願いします。
この番組は社団法人久慈青年会議所の企画でお送りいたします。
この番組は合資会社パステック、ローソン久慈本町店、ローソン久慈幼い橋南店、株式会社一斉堂、株式会社
堀越、ハンコの専門店清少堂、ハヌカ陰謀、オッフル M、 カフェビリーブ、株式会社細谷地、いわき歯科医院、岩手日報くじセンター、ほっかほっか亭皮抜き店、株式会社対馬、ミニストップくじ田谷町店、くじグランドホテル、サロンドココロ、細田薬局、メディカルサービスくじ、パラエストラ八戸、市沢コンクリート工業株式会社、高橋洋服店、カジュアルダイニングナルー、平庭山荘、平庭高原スキー場、株式会社新東洋、訓の後 by 神山琥珀工芸、樋口石材店、ラーメンのちぐさ、インテリア仙台、北山崎レストハウス、シービスタウェディングプランドール、くじ琥珀株式会社、総合医療マルコ、そして個人サポーター久慈市水春さんの提供でお送りいたします。
一日のくつろぎのひととき、そっと耳を澄ましてみませんか。優しい音楽の時間の始まりです。ラジオの前の皆さん、こんばんは。ナビゲーターの大久保孝義、
そしてアシスタントの大塚美智子です。
さて、平成19年から三県域連携音楽会、これは八戸市と岩手県北の久慈市、二戸市の三市の連携で演奏会をしておりました。今年は3年目ということで、11月23日に八戸市公会堂でベートーベンの第九を演奏することとなっております。そういう関係で今日は久慈市の久慈広域ラジオディレクターの鹿糠典明さんと、琥珀の町久慈合唱団副団長の高屋敷真紀子さんに電話インタビューをしましたので、お聞きください。最初に久慈広域ラジオの鹿糠典明さんです。
では久慈広域ラジオの鹿糠さんと電話がつながっております。鹿糠さん、
はい、
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回三県域連携音楽会ということで、放送の方もねコラボしようということで、二戸さんに選手出ていただきましたけど、久慈広域ラジオ実際はどのような形態になるのかご紹介ください。
はい、久慈広域ラジオはインターネットラジオなんですよ。
はい、
はい、電波にはですね、収録するときはミニ FM を使って電波も飛ばしているんですけども、普段はパソコンでインターネットの方を返しまして聞くようなラジオ局になっております。
はい、現実にですね、鹿糠さんご自身はディレクターという役割ですが、番組は持ってらっしゃるんですか。
はい、そうですね、久慈広域ラジオの中で、1個しか番組はないんですけどもね、はい、毎週木曜日に新しいのがアップされるんですけれども、
はいはい、
月2回ぐらい収録をしましてですね、2本撮りぐらいで収録して、
はい、
そちらのサブパーソナリティと、あとディレクターを務めていますね。
あ、なるほど。
はい、
この放送局できましてどのぐらいになりますですか。
たのはですね、去年の1月、まだまだ、
うん、まだまだ始まったばかりですね。そのインターネットラジオを通しての久慈以上に全世界に発信ができると思うんですけれども、はい、鹿糠さんご自身は別のお仕事をなさりながらということなんですよね。
そうですね、私は本業はハンコ屋なんですけど、
ハンコ屋さん
、はい、
経営母体は社団法人、
そうですね、
久慈青年会議所になるわけなんですか。
そうですね、経営というか企画自体が、はい、社団法人久慈青年会議所ですね、
はい、
で私はそこの副理事長ということで、この久慈広域ラジオに携わらせてもらってますよ。
あ、なるほど、いいですね。今回の三県連携音楽会っていう、はい、催し物で、私一昨年と2度ですね、久慈のアンバーホールの方にお邪魔して演奏させていただいたんですけれども、
はい、
久慈市というものは、どういう町なのかちょっとご紹介いただけますか。
はい、 富士市はですね、天と住居と琥珀の町やその焼き物の町とかも言われておりまして、
はい、
一番の特徴としては日本最大の琥珀の産地でございますね、
はい、
あとは山形村ですねと合併いたしまして、そちらの方にありました平沼高原、白樺林、今週一の白樺並木というのがあるんですが、
はい、
こちらもかなり綺麗です。そして何といってもその3階の海の幸、小屋、アワビ、
うん、
魚、各種お魚、イカなんていうのがね、すごい美味しいですね。
あの久慈漁協さんが町の中心にありますよね。
ありますね、
市場がね。
よくご存知。
よく知ってるんですよ。そして北の方にはモグランピアという、
はい、モグランピアございますね。
水族館になるんですか。
水族館ですね、はい。
どうですか、金子さんは久慈でお生まれになったんですか。
はい、そうです。私、久慈が大好きというか、
うん、
1回、観光のその修行で横浜の方に行ってたんですね。
はい。
で、1回外に出てから、まあ、1回ね、若い頃はね、ちょっと都会に出たいななんて。
ありますね。
一発の妄想があったんですね。いざ出てみると、これがやっぱり、やっぱり地元の方がいいなっていうのを強く感じました。うん、で、まあ、もともと自分のお店を継ぐのに戻ってくる予定だったので、
はい、
戻ってきて、はい、まあ、現在に至ってきました。
ま
あ、富士小池ラジオ始めたのもそこら辺のきっかけだっていうのもありますね、うん、
青年会議所の方から声が自然に出てきた感じですか。
まあ、もともとはその私とですね、
はい、
まあ、うちの富士小池ラジオでメインパーソナリティをやってくれているのと MC 小池さんという方がいらっしゃるんですが、
はい、
そちらの方と二人でイベントの司会をしてたんですね。
はあ、
それを聞いてくれた人がこの辺はどこで放送されてるのって尋ねられたんですね、うん、全然放送されてないんですけど
公開録音だと思ったんですね、きっとね、
まあ、路面のね、イベントで公開でガンガン喋ってましたけどね、でもそういう風に思って聞いてくれるんならなんかラジオとかやっても面白いかなって思ったのがきっかけになっていてね、あとはその中でどんどんね、久慈市の魅力を発信していければなと、
はい、
思っておりました。
分かりました。久慈小池ラジオさんのお話を今伺いました。では金子さん、
はい、
クエストの曲をご紹介いただけますか。
はい、ではですね、久慈市で活躍中のロックバンド、ね、でのオリジナル曲になる、バンド名はみそじですね、みそじの曲をお聴きください、はい、
ではお話にありました金子典明さんのリクエスト、久慈市で活躍中のロックバンドみそじのオリジナル曲「キープはロックンロール」をお聴きください。
Thank you.
さん、このリクエストの曲に関してコメントいただきたいんですが、
はい、こちらはですね、未掃除という全員30代のバリバリのロックバンドなんですけれども、
はい、久慈市にはこのような若い方がいっぱいいらっしゃるんですか、バンドが。
そうですね、あの音楽やってる若い人たちはいっぱいいるんですけど、なかなか自分たちでこのオリジナル曲を作って CD まで出してるっていうのはなかなかそうそう多くはないんじゃないかと思いますね、
う
ん、
あ、そうですか。じゃあ久慈市の一番有名なバンドと、
今みそじが一番久慈で来てるバンドと思います。
そうですか、はい、わ、はい、かりました。ではこの後合唱の高橋木真紀子さんにインタビューをいたしますので、はい、では久慈広域ラジオのディレクター金香紀明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では続きまして、琥珀の町久慈合唱団副団長の高屋敷真紀子さんのインタビューです。
それでは琥珀の町久慈合唱団の副団長高屋敷真紀子さんとお電話がつながってます。高屋敷さん。
はい、はい、高屋敷です。
どうもこの度はよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
久慈からですね、
はい、
毎回練習にいらしておりました高橋さんでございますが、
はいはい、
まず琥珀の町久慈合唱団についてお伺いしたいと思います。
はい、
琥珀の町久慈合唱団はいつ頃できたんですか。
3年くらい前ですかね。この三景気音楽に出るために一般から募集した人たちが集まって結成した合唱団です。
はい、団員は何人くらいいらっしゃるんですか。
そうで、当初の頃は100人近くいたかなと思うんですが、はい、大工の練習に入りましたら、うん、はい、5、60人に減っちゃいました。
なるほど。でも5、60人で常に活動なさってるということですね。
そうですね、はい、は
い、いかがでしょう、この普段の琥珀の町久慈合唱団さんは、
はい、
あの何か定期演奏会とか、
はい、
そういうことを取り組まれていらっしゃるんですか。
あの今のところですね、
はい、
あのそういうゆとりがないのでとにかく三景域音楽に全力を注ぎようということで他の発表会には出れないというか出てないです。はい、
その三景域連携音楽会、はい、この大工への取り組みはいつ頃からなんでしょうか。
大工はですね、はい、あ、実は大工をしましょうかっていう話し合いの時に、はい、大久保先生との出会いがありまして、
はいはい、
今年の5月から久慈市の方においでいただきまして、月2回ペースで練習を密かに積み重ねておりました。
最初はいかがでしたか。言語がドイツ語ですよね。
そうなんです。そこがとってもですね、はい、引っかかるところだったんですが、うんうん、大久保先生のリードがとても素晴らしくて、はい、特に男性の方も一回で先生のファンになりまして、
はい、
有数にも休まないで、はあ、もう一回練習に参加しているんです。
そうだったんですか。そしてですね、この度の三景気連携音楽会八戸に来られて歌われるわけなんですけど、はい、いかがでしょうか。八戸の街は
他の八戸市の方の実力にこうそーっとついていく感じで毎回参加させていただいております。
メンバーの方たちとね、三景気連携といいまして、そのパートごとには混ざり合ってるわけですからね。
そうなんですね、はい、とてもね毎回楽しみなんです、八戸に行くのが。
うんうん、そうですね、ありがとうございます。
いえいえいえ、
久慈市からは、
はい、
何人の方が参加なさるんですか。その5、60人の団員の方皆さん出られるんですか。
ですね、最終的に確認しましたら、
はい、
まあ、50人くらいですね。
あ、じゃあ皆さんでバスでいらして、歌って、
はい、
帰る時には程よく合唱状態になって
そうですね、バスの中で程よく良い気分になって。
ではですね、最後に高屋敷さんにとって音楽とは何でしょうか、教えていただけますでしょうか。
そうですね、音楽とは私個人なんですが、
はい、
あの癒しになりますし、それからあのコーラスっていうところなので、一人ではとてもできないことなので、20人30人心を合わせて一つのものに取り組むっていうところのその作業は大変なんですが、その出来上がった時の感動はとても忘れられないというか、それが ずっと何十年も引き続いて今に至っているんですが、やっぱり楽しいですね、うん、
財産になります
もんね。家庭はね苦しいかなとか思ったりするんですが、はいはい、最後はやっぱり楽しいですね。
楽しい、はい、わかりました。はい、じゃあ11月23日の三軒駅連携音楽会では思いっきり歌ってください。
そうですね、頑張ります。はい、
琥珀の町久慈合唱団の副団長高屋敷真紀子さんでした。ありがとうございました。
はい、はい、どうもありがとうございます。
今日のゲストは久慈広域ラジオディレクターの金川典明さんと琥珀の町久慈合唱団副団長の高屋敷真紀子さんでした。今日はいつもと違って電話インタビューでしたけれども、どうもお二人ありがとうございました。
それではここでローソン久慈本町店、ローソン久慈幼い橋南店からのお知らせです。いつでもお家がカフェになる私の味方、うちカフェスイーツ。上司に怒られてしまった、でもうちカフェスイーツを食べたらまあいいかと思えた。いや、上司はいませんけどね。
そうですね、
なんかいいコピーですねこれ。
思わず読みたくなるコピーでした。
思わず、読みたくなる。このうちカフェスイーツにですね、今度11月24日火曜日、はい、プレミアムエクレア新発売でございます。
来ましたね。これはね、今ホームページのから撮った写真を見てますけども、ね、
美味しそう。
これはまさにプレミアムなエクレアですよね。
うん、ですね。
元気ですよね、もう。
そうなんですよ。早速実は今日の午後食べてきたんですけどもね。
おー、さすが
にですね。
そうなんです。某県立久慈病院で売店で売ってました。
あ、さすが。
ひときわ目立ちましたよ。エクレア、大きいエクレア、はい、手のひらサイズよりちょい大きめ。
おー、はい、程よい大きさってやつですね。
そうなんです。そしてこの目を引くのがですね、エクレアですから当然生クリームに上チョコレートかかってるんですが、はい、トッピングですよね、
はい、
トッピング、これがあのナッツ、
アーモンド系ですか。
アーモンド系です。これがまたね高級感をそそるわけですね。
なるほどなるほど、
食べ物じゃない感じですよね。
そうなんです。そしてこの生クリームがとても美味しいんですよね、うん、カヌカディ。
ローソンはクリームがうまいんですよ。
カヌカディ一押し。
この食べに言ってますけど、ね、あのロールケーキのクリームなんか最高にうまいですよ、ね、
あ、美味しいですね。
うん、美味しい。いつ食べても美味しいですよね。
すごいですね、間違いないですよ。
そしてこのプレミアムエクレア、たっぷりかかったこのチョコレート、
いや
いいですね。
冬はチョコが欲しくなりますからね。
ですよね、
ですよね。増えますよねチョコ商品。
あ、増えますよ増えますよ。それに板のチョコレートもそうですけど、こういうエクレア系もそうだし、あとホットチョコレートもなかなかいい感じで、チョコレート美味しいですね。そんなあなたにぜひ、そんなゆかさんにぜひこのプレミアムエクレアおすすめです。
はい、勧められました。
そして忘れてはいけないのはこの時期、クリスマスケーキでございます。はい、
ローソンのクリスマスケーキ、今年もご予約受けたまわり中でございます。
はい、さようでございます。そして今回このご予約お受け取り希望日により予約期限が違いますというお知らせ で、まず12月19日から22日のお受け取りご希望のお客様は12月16日水曜日の夕方6時までにご予約をお願いいたします。
はい、
そして12月23日から25日のお受け取りを希望のお客様、12月18日金曜日、同じく時間は夕方6時までのご予約で受けたまっております。は
い、私早速今日予約してきましたので。
あら、さすが。
はい、
何を。
いつもの、いつもね、私我が家でこう大好評なんですけど、スノーボンブというケーキですね。
あ、
丸っこいやつですね。
カヌカ家定番ですね。
そうですね、今年はチョコボンブも出たってちょっとそそられたんですけども、
はい、
やっぱりクリスマスに来るなら生クリームかなと思ってですね、いつものスノーボンブにしましたね。
そうですか、楽しみですね。
はい、詳しくはぜひあのローソンさんの店頭でカタログ等でご覧になっていただきたいと思います。
ローソン久慈本町店、ローソン久慈幼い橋南店からのお知らせでした。今回の放送も皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。
ご意見ご感想やお問い合わせはホームページの久慈青年会議所まで、メールまたはファックスでどしどしお寄せください。番組内でもご紹介していきます。
12月のテーマは鍋です。我こそは鍋奉行ですとかオリジナル鍋のレシピなんかも教えてくださいね。
鍋か美味しそうですね。ゆかさんは鍋何が一番好きですか。
キムチ鍋ですかね。おお、キムチ鍋いいな。なんかトマト鍋とかいろいろ流行ってる
んですよね。そうですね、トマト鍋、ね、この前テレビやってましたね。
やってました。
我が家にタジン鍋がお目見えして、母がせっせとタジン鍋レシピを作ってました。
タジン鍋、あ、初めて聞くんですけど、
モロッコとかあっちの方で使ってるらしいんですけど、土、はい、鍋の蓋が、はい、あの砂付近の帽子みたいになってるんですよ。三角で、しかも内側にちょっとこう反ってるんで、まあ、蒸し焼きができる土鍋っていう感じらしいです。水とかを入れないで、お肉と、まあ、キャベツとかお肉と白菜とかをして、じっくりじっくり
野菜とかの水分だけでやるんです。
ああ、それはいい。
それに流行っているらしくて、ミーハーな我が母はさっさと買ってきて、
あ、中村家に早速お目見え、
早速お目見え、早速いただきました。
いかがでしたか。
ヘルシーな感じ、油使わない
よ、
いいな
ですよね。
なるほど。
まあ、煮込みじゃないですけど、ええ、ほっとけば、
ほっとけば美味しくなる。ちなみに味付けは何で。
味付けは味噌とマヨネーズです。
味噌とマヨネーズ、
味噌とマヨネーズを敷いたのかな、で鶏肉で、その上に白菜をこんもりとやって蒸し焼
き、美味しそう。
意味でした。
いいこと聞きました。
私を楽しみ、鍋から準
備してるんですね、
鍋どこで売ってるんだろう。
我が母はサンデーで買ってきたら
しい。サンデーですね。
割と近場にあったんです、
おしゃれに買いたい方は、ね、山下さんあたりかもしれないですけどサンデーで売ってたらしいです。
あ、なるほど。
帽子みたいな、あの負担がやっぱり
目印
シューッと、スナッキン、
本当に帽子かもしれないです
ね。あ、焼けるんじゃないですかね
帽子も蒸し焼きに
蒸し焼き
美味しくいただけますって言ったら、 ね、
ね、大変ように
クリスマスの帽子みたいな感じ
ビジュアルとしてはすごくいいかもしれない
ふさふさに火がついてまず周りが燃えてって
それで火を通す、すげえ鍋だ。
すごい技ありで
演出もバッチリ、
ね、ニュースになりそうあ、じゃあ美味しい美味しい鍋をいただきたいですね。
そうですね。ということでリスナーの皆様、テーマは鍋です。メールの宛先は久慈広域ラジオホームページに記載されています久慈青年会議所、もしくはディレクター直通のメールでも OK です。
皆様からのたくさんのお便りお待ちしてます。
また久慈広域ラジオではスポンサーを募集しております。
スポンサー料は月500円。スポンサーになっていただければラジオの中での企業名の紹介、ホームページへの掲載とリンク、また一押しの商品や売り出しなどあればどんどん紹介していきます。
はい、どうかスポンサーになっていただければと思っております。まだまだ募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。またゲストで出たい方も募集しております。
次回は12月の10日にアップの予定です。楽しみにお待ちくださいね。
お時間ある方ぜひ遊びに来てくださいね。では次回までごきげんよう。
この番組は社団法人富士青年会議所のお送りいたしました。